満天ラジオプレゼンツタロットのコーナー。この番組は旅するラジオ局満天ラジオの拠点スタジオマノアからポッドキャストでお届けいたします。盛り上がってますか皆さん。 FM88.6MHz 満天ラジオの DJ ヒロです。毎週お届けするタロットのコーナー、今週も漫画家でセラピストでプラダンサーの歌うつきさんをお招きしてお送りいたします。おはようございます。
おはようございます。最近は土曜日の配信が多いですかね。
そうですね、だいたいこう自分で決めたことはこう決まった時間にやるのが私好きなんですけど、はい、決められたことはなるべくこう自由になんか不安定の方が安定するっていうこともあって
ありますよね、うん。
まあ、ちょっとそこら辺難しいですが、土曜の朝っていうのは私は今、はい、いいなと思っているところです。
はい、なんか金曜日がねなかなか時間が取れなくなってしまったので、なんかねもともとは金曜日配信でスタートしてたんですけれども、ちょっと今は金曜日は難しい。まあでもいいですね、土曜日ね、うん、午前中ね、ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。は
い、それでは早速ですが、今週末と来週を表すカード、また意識というカード、先週も確か
そうなんです
出ましたね。
ここのところ考えてもしょうがないんですけど、この先どうしようかなってことを考えていて、それでそのなんていうんですかね、こう人間ってこう頭に思い浮かばないことも考えてるじゃないですか。
うん、そうですね、うん、なんかね、
なんか言葉にするっていうのは結構、すごく一部で、その手前に考えてることっていうのがこう結構あるんですね。
そうですね、
例えばこう、うん、こうしたいってどういう風にしたいのっていうと大体子供って出てこないんですよ、で私も多分子供の時そうだったんですけど、何か言えばまた大人側は言うから、うん、まあ適当に無難なことだけ答えてればいいとか。
ああなるほど、うん、はい、うん、
で本当はこうしたいなとかって、そのだから言葉にするっていうのはそうこうしたいなと思ってることの一部なんですよね、でもこうしたいなって思ってることの裏にはもっとなんかあるんですよ。でもこんなこと考えちゃいけないんじゃないかとか、うん、いろんなことはあったりして。
そうですね。
で、まあ大人になるにつれてだんだんその、まあ、考えてることをうまく言葉にするってことが、できてきているようなんですけど、やっぱりこう、うん、この年になって思うことっていうのは、いやーそんなにね言葉、自分の意識にあるものを言葉にしていくっていうのはそんなにできてないねっていうふうに思うんですよね。
そうですね、
できてるようでできてなかったかな、
うん、大人になると言葉をたくさん知っているとか、うん、表現方法も子供よりももっと多く持っているとかいうのはあるんですけれども、まあ、逆に子供の時よりもなんか忖度が働いてしまうみたいなこともあったりして、逆に言えなくなってることもあるんじゃないかなみたいな、
あるよね、
気がしますね。
ずっと寝てて過ごしたいとかっていうふうに思ってても多分言えないでしょう。
そうかもしれませんね
それでもね、やっぱ行動には出るんでね、
うん、
だからこう口ではこう思ってんだけど行動に現れてて、いやなんか一致しないなっていう人もいたりして。
そうですね、う
ん、いやこう嫌いだ嫌いだって言いながら何で毎日来てるんだろうとか思ったりもするから、やっぱり言葉っていうのはほんの一部。
そうですね、
うんうん、なので大事なことはその意識っていうものを意識しましょうっていうことなのかなと、
うん、なるほど、
うん、っていうことを先週今週とずっと考えてまして、どうしようかなっていう。いや あのほらツイッターってあるじゃないですか、
はい、
あれ一つの投稿140文字でこう、まあ、メッセージを伝えないといけないんですけど、結構言葉選びますよね、うん、だからなんかこうダラダラダラダラとこう書いていくと結局その言葉、さっき言ったように言葉を知ってるし表現を知ってるってなるんだけど、やっぱピンとぼやけちゃうんじゃないかな、うん、言いたいことを140字以内に
凝縮してね、うん、
なんかそれ結構今はいいなと思
って。そうですね、うんうん、それはツイッターは私もやってそれは感じましたね。あのブログとかだとなんか結構
書けば書くほどいいみたいな、
うん、いっぱい書けちゃったりするので書いちゃうんですけど、まあ、最近書いてないですけどねブログでも書き始めるとやっぱり書いちゃうので、ツイッターはねその点本当に自分で逆にこう文字がオーバーした時にあれって何が言いたいんだっけっていうことをそうもう一回考え直せるんですよね自分の中で。であこれは別に補足説明だからいいやとか、こういう説明をつけたけどこの一言で置き換えられるなとか、なんかそういうのがね、うん、できて整理にもなるし、本当に言いたいことはこれだったみたいなところがこう見えてくるのでいいですよね。
いいと思います、うん、多分こう考えなきゃいけないことって山ほどあって、ね、だけど山ほどあるって思っちゃってるところがこうもっとシンプルにね、
はい、うん、
なっていくといいのかなと、こうあれもこれもってこう考えるのも大事なのかもしれないですけど、うん、結局どうしたいっていうことをのこう自分のこう気持ちに自分が気づくっていうことは、
うん、そうですね。なんか今の話を聞きながらこの意識のねカード先週も出たんですけど、大きな大仏様が宇宙空間の中にこう現れてるみたいな感じの絵なんですよ。で、なんていうかこう広い視点でこう遠くまでこう見通しているというか、なんかそんな遥かな目線を持ったような感じの、カードになってるんですけど、まあ、今のね話を聞きながらこのカードをこう眺めていてふと思ったのが、たくさん考えなきゃいけないことがあるとかやんなきゃいけないことがあるとかね、ずっとヒロさん言ってましたけど、それに溺れちゃってるとなんていうのかな、本当にこうどっから手つけていいのかみたいな感じになってしまいそうなんですけど、この大仏様のようにこうちょっと見渡せるような視点をその自分でこう意識して作ってみると、なんかそんなにこうアップアップしないで整理がつけられるんじゃないかなみたいな感じがしましたね。なんか日々いろんなことにね追われていたり、本当目の前にあることをこうこなさなくちゃいけないみたいなものがあったりして、あれもあったこれもあったみたいなことは私も日々そういうことやってしまってるんですけれども、なんかこうもっとね広い視野で見てやんなきゃいけないことを一旦こう見渡して整理してみると案外シンプルに片付いてしまうことっていうのもあるかもしれませんね。でそうするとねこう目の前のことにこう慌てたりとか焦ったりとかそういうこうネガティブな感情に追い回されるっていうことも少なくなるんじゃないかなみたいな気がしました。 来て、なんかアドバイスカード今日なんか戦いのカードが出てるんですよね。
いやちょっとあのうち、まあはい、今回コロナになってですね、いろいろ書類書かなきゃいけなくなっちゃったんですけど、
ああはい、
あのそれかまあ思い返さなきゃいけないんですよ、なんでなったんですかって、ちょっとだんだん怒りが込み上げてきまして、
あ
ファイトモードなんですよ。
ファイトモード。
まあ腹立ちもしょうがないとは思うんですけど、うん、やっぱりこうあるんでしょうね。
そうですね。うん、
で、ちょっとトラウマチックになってまして、でトラウマについてもちょっと考えたんですけど、その分かんないけどね、
はい、こう
トラウマっていうのはこうまた起きるかもしれない。っていうのに対してこう防御というか、
はい、
になってきて、でまあトラウマの治療の中でその安心安全な環境でねもう起きないじゃないかっていうふうにこう思えるようになるのがトラウマの癒しだっていう、
そういうのもありますね、うん、
でこうでまあ過去のきつい経験をこう上塗りしていくみたいな治療の一つだというふうに思ったりもしたんですけど、
はい、
思ったりもしたんですけど、まあ、今はちょっとこうその思い出すとちょっと腹が立ってきていかんなと、でこの解説読むとそれじゃいかんと書いてあってあそうかという
そうですね、
っていうところに今いましてね、こうで言葉じゃ分かってんだけど、うん、言葉っていうかまあこういうことかなっていうことは分かるんですけど、やっぱりこう思い出すと腹が立ってくるっていう、
うんうん、なんかあの解説のね、うん、あの本読むとそういうことも書いてあるんですけれど、そういうのねあのよくないよっていう書いてあるのもあるんですけど、結構大事なのはあの怒りの裏にはその辛い思いっていうか悲しみとか苦しさとか辛さとかなんかそういうのが隠れてる。
あ、そうそうそう。でそのトラウマを癒すっていう、あちょっとね昨日おとといのブログに書いたんですけど、
はい、
そのなんだっけ隠れてる息
話せる悲しみとか、うん、苦しみとか、
苦しみとか、
はい、
なんだっけ
なんだっけ
あの、ね、うんトラウマの原因になるっていうのはもう一回起きるんじゃないかっていう恐怖と、
ええ、
もう一つはねこう大事にされてないんじゃないかって思ってしまうこと、
はいはい、
うん、でそこをその大事にしてあげるっていうか、
はい、
自分も周りも、
はい、
っていうのがすごいトラウマのこう乗り越えるというかこう
そうですね、う
ん、じゃないかっていうことに気がつきまして、そのこと、
はい、
なんでしょう、 こう、うん、結局こう大変だったねとかっていう周囲のこう声がけっていうか、それが大事であって、でもう一つそのそういうふうに してもらうってことが大事だったら、自分も今度相手に対してこう攻撃的にならないことかなと、
うんうん、
さあトラウマ癒せって言ってもなんかそれ周りも今度怖がって周りの方がトラウマになってっちゃうから、
うん、
なのかなっていう感じで、
なるほど。
昔ですね、私こう職場に行けなくなっちゃったことあったんですけど、まあ、いざ戻ろうとしても足がすくんで動かないっていう状態に なりまして、まあ、そのことを思い出したんですね。だからあの職場まで歌う月さんが一緒に行ってくれたり、
はい、あ
の会社の人が迎えに来てくれたり、
はい、
それから、まあ、あの入り口のところで待ってくれたり、エレベーター一緒に乗ってもらったりとか、こう、はい、今思うと本当にね、あの大事にしてくれたんだなって思うことが、いつの間にかこうそのトラウマを癒すためっていうつもりでやってるわけじゃなかったと思うんですけど、みんな、
うん、
あの
そうですね、うん、
だ が大事にされてるって思うことは、
逆にそれが目的だとちょっと違っちゃうんですよね、うん、
大事にされてるんだなと思えることが安心につながるし、
はい、
いやなんそうそうそう、それでみんなそのなんかトラウマを癒すためにやってくれてるんじゃないっていうのは、多分私のこと心配したりとか気遣ってくれてやってたと思うんですけど、だからそうしてもらえたってことはやっぱり自分の行動、
うん、
っていうのも大事だなっていう、
そうです、
ね、合わせてね、だから自分も周りもこうそういうこと大事にしてもらう世の中になってほしいなと思ってちょっと書かせていただいて、
ああはい、そうなんですね、そうなんです、その大事にされるっていうその過程がオープンダイアログなんですよね。あのオープンダイアログ、このタロットで あんまり話してないかな、そこまで
してないですね。
そうですね、最近ちょっとあの精神科の治療でオープンダイアログっていうのがね、外国から入ってきまして、まあ、それがとてもいい治療法だというふうに言われて、本もねたくさん出始めてるわけなんですけれども、どういう治療法かっていうと、まあ対話をするんですね。あの開かれた場で対話をする、こういろんな人がね関わって、お医者さんだったり、心理師さんだったり家族だったり、あと友達が関わることもあるし、パートナーが関わることもあるし、いろんな、形でいろんな関係する人たちが、まあ、集まって話をするんです。でそれはどんな話でもいいんですよね。とにかく話をするっていう治療法です。で、病気である本人がいる前で話をするというのが大事なんですね。で、まあ、鉄則として本人のいないところで本人の話をしない。それから本人の行く先というか、その人の人生はその人が決めていく権利があると。だから周りがこうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかと言って、その人の人生を周りの人が決めてしまうということがないようにというのがとても大切にされている治療法です。これはね、だからさっきヒロさんが言ってた、その人のことをこう大切にする、大切に、その人が大切にされるっていうことになるんですよね。で、まあ、この治療法は統合失調症っていう精神科の病気の中でもこうかなりこう重い分類に入る病気 の治療法としてとても効果があって、薬を使わないで再発も少ないという非常に驚くべき治療法なわけなんですけれども、結局でも私たち人間ってやっぱ大事にされるっていうことが本当とても大切なんですよね。それがやっぱりその侵害された時に怒りや悲しみが出たり病気になってしまったりっていうことになると思うので、なんか本当にそこは肝なんだなっていうのは思いますね。ヒロさんいいこと言ってくれて、はい、ありがとうございます。
まあ大事にされるっていうことはこうそんなすぐにね積み重ねの問題なんで、すぐにってわけじゃないんですけど、はい、すぐにじゃないからこそ、
うん、
長い時間かけて、
はい、
そういう振る舞いをね、あの気をつけて、
そうですね、
いけるといいのかな。
はい、そうだと思います。その場限りのことじゃないのでね、やっぱりね。で、周りから大事にされるっていうのも大事なんですけど、自分が自分を大事にするっていうのもとても大事なんですよ。
それも思いますね。だからこう、うん、まあ、人生生きるのは私なんで、
はい、
私の時間を私が決めるっていう、こう やんなきゃいけないっていうか、 やっとかないとまた何か言われるなと思ってこう やることが多いんですけど、
はい、
それってね、なんかいつまでたっても続くんですね。こう、偉くなったら自分の時間になるんだろうみたいな、年を取ったら周りが気遣ってくれて自分の時間だ、自分が若い頃はもうあの上の人がこうなんか命令みたいなのが降ってくる、
まあ、そうですよね。
もう自分55だよ、もう55になってあのやっぱり自分の時間で黙ってたら自分で決めらんないんだっていうところは、
そうなんですよね、うん、
なので、まあ、大事にするってことはやっぱり自分の人生どうしたいかってことを自分で決めて行動していくことかな、
はい、
ってことは思いますね。だから
そうですね、
やると喜ばれるとか、
うん、
あのやってくれてありがたいとかこういろいろ言われてね、まあ、お金も入るし、
ええ
、いいのかもしれないけど、っていうところあって、うん、ちょっと今それを考えてるんですよ。考えてるとなかなか日々の一日が進まなくてですね。
一日進まないですか？一日は過ぎちゃうわけじゃない
ですか？いや、なんかいや本当にやんなきゃいけないことがほったらかしになってしまって、
あ、そっちの意味ですか、うん、時間が進まないんじゃなくて物事が
進まない
っていうことですか？時間は進んじゃうんですね。
時間は進んだよね。時間は進んじゃうな。
時間あっという間ですよね。私時間の使い方がとても下手なので、なんか
いや下手とか通り越してもだって朝でしょって、だいたいこのぐらいになると平日だったら11時でトップオブザモーニングが終わるんですよ。
はい、
でやれやれって言ってそれでお昼の薬を飲んでお昼を食べ始めて、ちょっと眠くなったりするんですけど、なんか一仕事すると、うん、湯たんぽを作る時間になってて、
あ
で洗濯物取り込んで、
で
ご飯ご飯って言ってる人たちを相手して、で雨戸とか閉めて、
はい、
あっという間ですよ。
あっという間ですね。私は今ね、カウンセリングルームの他に外の、委託のお仕事のところにね、こうお仕事させていただいているわけなんですけれども、まあ、やってることは多分カウンセリングと近いところはあって、そのご相談をお伺いするということもあるんですけど、朝ねやっぱ出勤時間があるから、その朝の時間をこう短い時間でいろいろこう片付けてしまうわなくちゃみたいなのがあって、でそれをやるともうもう出勤の時間みたいな感じになって出勤して、で出勤するともう夕方までねずっとそっちにかかりきりになるので、気づいたら夜になってるみたいな感じで、帰ってきたらねお散 歩待ってる人がいるのでお散歩に行き、で朝その出勤がある関係で今あんまりりょうちゃんのお散歩長く行ってあげられないので、うん、朝は夕方って言っても今もう帰ってくるともう夏至、冬至も近いので真っ暗なんですよね。で真っ暗の中懐中電灯をこうかざしながらこう散歩に行くわけなんですけど、まあでも その時間をちょっと長めにとってあげないとやっぱりりょうちゃんストレス溜まっちゃうといけないので、どれぐらい行ってるかな、1時間ぐらいは行ってますよね。1時間以上行ってるかな、まあ、それで帰ってくるとご飯食べてお風呂入ってじゃあ明日の空に行かなきゃみたいな感じになるので、なんかプラスアルファで何かをする時間っていうのがなかなか見つけられなくて、感じなんですけど、さっき意識の、ね、カードが出た、の時にこう話してたんですけど、なんかこう目の周りあるこれもあれもっていうとなんか気持ちがアップアップしちゃう感じなんですけど、朝の時間とかこうやることが目白押しでわーってなる感じなんですけど、実はちょっと引いてみたんですよね。でこれとこれとこれをまあ、やんなきゃいけないことがあって、で前はこうなんていうのかな、こう時間までにとにかく全部できるだろうかみたいな感じでやってたんですけれども、そうじゃなくって、まあ、この時間ぐらいまでにこれとこれとこれが終わってれば OK みたいな風に見るようにしてやるようにしてみたんですね。でそしたらまあ気持ち的な余裕が出たり、その前よりもなんか時間になってもあれが終わってないこれが終わってないというのが少なくなってきて、なんかこう楽、気持ちが楽になったような感じがしてていいなと思うんですよね。まあ、これは本当小さなことだけれども自分の中では意識の持ち方を変えてみたら結構変わったなっていうのがあるので、なんかちょっとねアップアップしてるなって思ってる方はちょっとでもねこう目線を変えてちょっと上から見渡してみるみたいな感じのことをやってみると案外なんか気持ちにゆとりを作ることができたりするかもしれないので、やってみていただけるといいななんて思います。
はい、
はい、そしてアロハウハネカード、
うん、
はい、これ出たことありました？ナコハ選択の法則、
ないかもしれない、
初めてかもしれないですね。これね、選択の法則っていうカードで、さっきこのカードのね解説のじゃあ絵本があるんですけど、それもちょっと読んだんですけれど、その私たちってその一瞬一瞬選択をしてるんですよね。
そうです、で選択し、はい、これもねこの 2,3 日の時にブログに書いたんですけど、
ああそう、そういうのが出てくるんですね、はい、またね、
その私たちは選択をしてるんです、
はい、
でこれも非常に難しくて、
はい、
A か B か C とかっていう中から選んでると思いがちじゃないですか、
うん、
だけどそれが全てじゃなくて、
ええ、
D とか E とかも考えてたり、
うん、はい、
それから選択にあたっては理由をつけるんですけど、
だ
から、
はいはい、
でもその理由って実は自分が思ってる、そういうふうに自分で言ってる理由じゃない理由で選択してるってことも考えられるんですね。
ああ、ありますね。
あとこう選択してるっていうそのまあターニングポイントみたいなのあるんでしょうけど、
ええ、
そこで選択するしないも選択してるんですね。
ああ、なるほど。
だから難しいんですよ。でも
難しいですね。
うん、一つ言えることは、
はい、
その どういう理由でどういう選択肢で、で選択するしないもあるんで、その何をここでやったのかなっていうことは特定はできないんですね。だからあの人はなんか相手のことを思ってそういう気持ちでこういうことをやったんですってかっていう風な理由があるじゃないですか、でもその理由って正しくない可能性が高い。
そうですね、その理由もあるかもしれない
けど、他にも理由があったんじゃないかっていうところが難しいんですよね。
そうですね、人にこう言いづらい理由みたいなものを抱えてしまってることもあるし、
親切心じゃなかったけど、親切心のつもりでやったんだけど実は見返り求めてたとか、あるわけです
よ。ありますよね。
でそこを突き詰めて考えると、日頃あれやんなきゃこれやんなきゃっていうのもすごいこうなんていうの、考えてるだけであって本当に考えてることはそれ分からない、でもただ一つ分かるのは選択したという事実が残る。だからこう、これはどうしようかなとか、今までこういうふうにやってきたなとかってこうあるんですけど、でも理由をこう振り返るとそれだったのかなって思うこともあったりして、そうするとこう結局残るのは選択したっていう事実だから、そこにフォーカスして考えればいいのかなと思っていて、でこう私の場合その、進路決めるとかあれやってみようとかって思う時のこう理由って なんかもう考えるのめんどくさくなっちゃって、いやこれでってパッとひらめいたことをに飛びつくことが多いんですよ。だから A か B って悩んでたんだけど C をなんかいきなり飛んできた C が、あいやこれでしようとかっていうちょっと当てずっぽう、なことを やってたりして、だから理由があんまつかない。つくのかもしれないけど、もう分かんない自分じゃ、
なんかでも案外それいいかもしれないですよね、
私の場合はね、から結局こうその細かくこう日々のことを考えていく中での選択じゃなくて、こういう意識っていうか大きな流れの中で、もの考えてるのがいいのかなと思ったりも。
そうですね、そうこういうその大きなあの目線になった時の、選択肢ってびっくりするようなものが突然出てきたりとかしますよね。なんていうか発明発見みたいな感覚、としては。ここしか道がないって、あの地上にこう立ってこう道にいると、
あそれはね、
ここしか道ないっていう風に思っていたのが、例えばこうエレベータービルのエレベーターでヒューって上がってって、こうやって見てみたら、あれあのところに実は道あったとか、こっちの方が近かったんじゃないみたいなこととか、なんかそういうのはこう見つかったりとかすることがあるので、なんていうのかな、もうこれしかないんだみたいな感じでこう思っちゃうと、こうね、なんていうんですか、追い詰められるようなところもあるかと思うんですけど、あそうじゃないかもしれない、そうじゃない可能性っていうのがあるって思いながら、ちょっと高いところに登ってみるみたいな感じで、眺めるつもりでやってみるのはなんか面白い発見っていうのはあるんじゃないかと思いますよね。で案外それが面白かったり良かったり、
そうですね、それも今日書いたやつがそうだったんじゃなかったかな。
あら、そうなんですか。
でも結局ね、こうその場にいる自分っていうのは分かりづらいんですよ、それ後から考えれば、ってなるんだけど、後から考えればそうだったなって分かるんだけど、その場にいる時の自分ってなかなか難しい
そうですね、だからなんだろうな、できるだけ早く気づくためには、その高いところに行ってみようっていうのを常にやっぱり意識しておくことじゃないかと思うんですよね。
思い出した。だからこう、そのそうそう、高いところに行ってみようっていうふうにしとくことね。一つはだから、うん、いろんな選択肢があるんだよっていう選べるような状態にしとくことと、まあ選んだ時に、
うん、
さあこれ選んだ、じゃあやってみようっていうふうな準備ができてるってことが、
うん、
こう大事なのかな。なんかこう学校時代の、学校時代って結構のんびりしてるから、なんか延々と夢語って目標立ててみたいな感じなんですよ、
うん
う
ん、
こう受験だとか、
ええ、
よくわかんないのに何々大学の何々学部の何々学科でなんとか学びたいとかっていうなんか夢を3年も4年もこう描いてるんですけど、うん、現実の社会に出たら、だってこういう道を選びたいって言ってもそうはならないでしょう。
うん、まあね、
うん、なんだろうな、うん、例えばパン屋さんで美味しいパン作りたいみたいなのをこう学生時代ずっと思うかもしれないけど、うん、まあ、パン屋さんに就職できたとしてもそこぐらいまではわりかしつくかもしれないけど、うん、パン屋で何やるかっていうのはもう入ってみないと分かんない。
まあ、
レジやってとか掃除してとか
ですよ、ね、どっか企業に、はい、入ったりする場合はですよね、うん、とか自分で立ち上げるってなったらまた別
に、ね、自分で立ち上げるにしても、え、じゃあお店どうするのとかさ、なんか、うん、か釜とかどうするのとかっていう現実が降ってくるわけ
じゃないですか。あ、そうですそうです、うん、お金かかるし、ね、
とか、
うん、
そうするとそこにギャップがあるわけですよ。じゃあ、まあ、パン屋さん就職にしてもこう自分のなんていうのこう作りたいと思ったパンが作れるようになるまでには何年修行しなきゃいけないとか、
うん、
そうなってくると分かんなくなっちゃうんですよね。だってじゃあ学生時代思い描いてた自分って何なんだろうかとか、
うん、
いきなりパン屋さん独立しますって土地はどこにするのとか言って、え、土地のことなんて分かんないよとか、収入の計画とかはさ、え、とかって私はパンが作りたいだけでとかって、
まあ、それだとね事業は成り立たない
ってなっちゃうんで、
うん、
そうするとだからこうそこでだから高い位置から見る、ことと、それからもしここにチャンスがあるとしたらそこで頑張れる力をつけてないといけないっていうところなんだよなっていうことはさ書きまして。
あ、そうなんですね。
ただで、まあ後から振り返るとその2つの力が必要だよなとか思っても、実際その中でこう巻き込まれてる自分ってそうそうは言っても分かんない、
うん、
後から考えればああすればよかったとかああしてよかったとか思えるけど、うん、当時は分かんないですよね。
そうですね。でその巻き込まれるっていうやつなんですけど、この選択のね、あの法則と、うん、あの関係するんですけど、巻き込まれるっていうことも実は選んでる場合もあるんですよ、うん、なんていうかこれはきつく感じてしまう人もいるかもしれないんですけど、よくこういうふうに例えばこう誰々から言われたからこういうふうにするしかなかったっていうことってあると思うんですけど、私もあるんですけど、でもよくよく考えると本当にそうするしかなかったのかなっていうことは結構ある気がするんですね。そうするしかなかったで、それをしたのは自分がそれを選択したわけ で例えばその言ってきた人の言うことを聞くか聞かないかっていうのを選択するのも自分だったりするし、こうそこに それを聞かなきゃいけない状況っていうのはその場に自分を留めておかなければいけないと思っているか留めておきたいと思っているかわかんないけど、あの自分がそこに いるならば聞くしかないっていう選択になる。
そうだよね、
っていうことであればそこにいるっていう選択をしなければそれ聞かなくてもよかったりするわけで、
それが難しいんだって。 今みたいなこう社会だと一回会社に入ったらその辞めてどっか探すのも大変な時代だったら今いるとこでやらざるを得ないっていうふうになっちゃったり。
そうなんですよね。
あと家庭の問題、うん、家庭こそ選択の自由がなかなかないじゃないですか、
はい、
そうなるとを見捨てるのかみたいな感じになったりとか、なんかこうある条件の下でそうするしかなかったっていうことの選択になるんですけど、その条件の下でも外さないといけないんで。
外す？
うん、だからまあある A という会社に入って、
はい、
でそこで配属されたところがとんでもないところだったと、
うん、
だからそこの A という会社の中で変わることもできるんだけど、その会社自体がすごい小さかったら、
うん、
中で変わることが難しくて、で A という会社を飛び出すっていうことは考えたくないってなったら、
うん、
そうせざるを得ないっていうふうに思っちゃうパターンが多いんじゃないですかね。
まあそうなんですけど、そこら辺が難しいんですよね。いろいろ生活していかなきゃいけないっていう状況を考えたり、その家族を養わなきゃいけないとかいうことを考えたりすると、やっぱりこういう選択をするしかなかったっていうことは多々やっぱあるとは思うんですけれども、でもなんていうかこう現実は現実で確かにあるんだけど、そうじゃない可能性を常にやっぱりこうどっかにあるかもしれないっていう風にこう意識にどっかに置いとくっていうこと
が大事だと思いますよ。
すごい大事なことで、現実は確かにそうするしかないなっていう選択を最後に自分でするかもしれないんですけど、でもなんていうのかな、選択権がないと思わないでっていうか、
うん
うん、選択権は自分にはあるんだと、うん、いうのはこう思っててもいいことなんじゃないかと思うんですよね。
なので、
うん、そうは言ってもっていう声もすごくいっぱい聞こえてきそうだし、あると思うんですけど、それであってもやっぱり自分で選択することはできるんだよって、でその選択するには実はとても勇気がいる時も本当にあると思うんですけど、うん、でこのアロハを羽根カードのカードのね、解説見ても勇気を持って選択をしましょうっていうことが書いてあるので、
そうですね、
だからそれをするには結構こう勇気がいる場合っていうのも本当にあると思うんです。だからその選択ってすごく本当に大変なことかもしれないんですけれども、でもそれができた時にはなんか違うものが見えるとか違うものが得られるとか、自分のこの命の感覚っていうものがなんか感じられるものがあるんじゃないかなっていうのは思います。ちょっとねなかなか現実どうかっていうところとの話では若干乖離してしまうところはあるかもしれないんですけど、でもそのこう乖離する部分をこう 少しずつでも縮めていくことは大切かなと思います。
このね、だから選択の中で今の話では、まあ、変わんなきゃとか別の道探さなきゃっていうふうに、そういう目に遭ってしまったということでね、
うん、
で、これもね、こうここのとこ考えてたんだけど、だから自分がそういう目に遭うかどうかってもう分かんないじゃないですか。こう
分かんないです。
だから例えばいくら頑張って、選んだとしても、あ、違ったってことはあるんですよね、
うん、
で頑張ってなくてももともと会ってた人は会ってたりするんですよ、
うん、
だからこの、まあ、鈍感っていうか鈍い人は別にどこでも大丈夫みたいなとこあって羨ましいなと思ったりもするんですけど、
うん、
まあ、これはその、まあさうん、まあ運が悪かったっていうふうにこう思うようにしてきたんですけど、
あの、うん、
まあ、長く生きてるとこういう目には合うというふうに考えた方がいいかなっていうふうにこの 2,3 日で考えたところですね。
あ、そうなんですね、
うん、なんかこうちょっと乗り合わせたところがまずかったぞって思った時に、
うん、
でそういうところはもうなんかすごく上手にこうここから抜けられないようにこうなんか腰向けられてるんですけど、
うん、
それをもう超えて自由になっていく力っていうのは必要なのかなとは。
そうですね、うん、
でもそれは多分運が悪かったとこう、こう、あ、まあそういう起きるとこういうのが多分人生だから、
うん、
だから何もない人は何もないんですよ。こうめでたしめでたしで。
でも本当に何もない人っているのかなって思いますけどね。
いやだからあんまり感じない人とかね、
うん、
だからね、こうなんでこうなっちゃったんだとかこうあるじゃないですか。だからじゃあ絶対安全なとこって探し当てられるのって言うとそれも違うし、
そうですね、う
ん、安全だと思ったけどちょっと状況が変化して、
うん、
とんでもないことになっちゃったとかいろいろあると思うんですけどね。
そうですよね、うん、だってじゃあ絶対安全な防空壕とかにずっと いたら楽しいかっていうとそれもまたねどうかなって。
ここは地震がないって言ってるところに災害が起きたりとかねするわけで、
うん、
そうですね、その時にどうするかっていうのがその人の選択権にあるんだろうなと思う。
なんか最近その行ってる職場のところでこう災害とかそういう時にその何ができるのかっていうなんかちょっとこう話題に上がることがあって、で、まあ、幸いにしてあんまりこの辺って水害とかないんですよね。台風の大きな被害だったり、こう大雨での水害だったり、川が氾濫するみたいなこととかも、まああんまりなくて、で、だからなんかこう災害のない地域みたいな意識が住民の間にある、自分も含めてあるんですけど、その竜巻は分かんないんですよ。竜巻はあるねみたいな、うん、やっぱいつ起きるか分かんなくて避けられない、起きたら避けられないみたいなところがあったりするので、だからこう分かんないですよね。いつないと思ってたところに何かが起きるみたいなことも竜巻のようにあるので、でもなんていうかその瞬間は本当に傷を負ったり途方に暮れたりするかもしれないんですけど、そこからこう立ち上がっていく人々というのがいらっしゃって、 そこにはねものすごくご苦労もあったりいろんなことがあると思うんですけど、でもこうそうやって立ち上がっていく方たちのことはこう見習っていきたいなというかありますね。
ちょっと私もねこう突きつけられた時にすごく苦しい思いしたんですけど、やっぱり自分でその道を選んでんだよって言われた時はすごくショックできつかったんですけど、でもまあ全部が乗り越えられたわけじゃないけど、こう一つ一つこう自分で選んでいくようにしてやった時に、まあその言葉はきついけど、まあ、抜け出すにはその言葉を頼りにしていくしかないかなっていう感じかなと思いますね。
うん、そうですね。それもなんか自分の助けになることだって、自分のことをこう救い出す力を与えてくれるものだと思えていければ、うん、
それが真理ではないけども、例えばこう上手に選択できる人もいるけど、私はどっちかというとこう衝突でもういいですってこうバーンって突っ放しちゃうんですね。そういう選択の仕方しかできないんですけど、こう上手に言いくるめられてっていうのがなかなかできないんですけど、まあとにかくでも選ばないと先に進めないってなると、でその中で選ばないでいってグツグツ文句言ってると、自分で選んだ道なんだよとか言われると、とか思ったりもするんですけど、でもそうやって一つ一つやっていくしかないのかなっていうところですね。まあ上手にねこう断れるようになったらいいんですけど、
そうですね、いや中には本当にね、いろいろなこう犯罪被害会ってしまった方とかは、そんな選択肢なんかなかったっていう風に、本当にそういう中でそういう被害に遭ってっていうことが実際にはあると思います。だから選択してるんだよって言われると、っていうことを本当に あると思うんですけれども、
それが真理じゃないってこと、
そうですね。
で、その選ぼうとするとき邪魔をするような声も聞こえてくると思うんですけど、それに負けないで。
そうですね。その自分のことをやっぱり最初に戻るんですけど、やっぱ大事にするようにって、最後はやっぱりそこになってくるのかな。仕方なく巻き込まれたことがあったとしても、その先のね、その自分の人生の中では自分のことをこう大事にできるように、生きるとなんか自分の中になんか芽生えてくる力っていうのがきっとあると思う。なんか私なんかは祈ることぐらいしかできないんですけど、でもまずはね、自分が自分のことを大事にするとか、自分と関わってる人を大事にしていこうって思うこととか、なんかそういうところからなのかなと思いますね。家族だったり、うちのレオちゃんやルナちゃんとか。
はい、はい、じゃあそれでいいですか。
はい、
じゃあ
また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。